ということでございまして、
はい、
まあ、あの秋でね、もう秋といえばこれという感じでございまして、今八太郎さんの机の上にはそれ何ですか、それは
ラジオ番組表2022秋、
今年も出ましたね。うちそれまだ会社に届いてないんちゃう、届いてんのかな、
多分収録日時点では発売してまだ間もないんで、
じゃあもうこれ間もなく届くっていう感じやね。
ね、
これそれ表紙誰それ、可愛らしいの、
これは菊八木さん、
あ、それはもうらしくあれファミリーの
ね、
いや違うやろって、
らしくあれファミリー、
いやそうそう、それ欲しかったもう恥ずかしいから、もう僕あの今年ね、その会議でね、今京都さん、はい、いやラッキー FM さん行って、
はい、
で本人を目の前にしましたけど、うん、ほとんど真面目に会話できなかったですから、ね、
あ、
どうもどうもって、
あのカラスにつつかれた、
そうそうそう、
思い出のある、
そうですよ、あのなんかルートインの前でねルートイン県庁前の前で、
IBS いやラッキー FM からの刺客っていう、
そうそうそう、はい、向こうの方が格上ですよ、はっきり言って今年あの夏はねラッキーフェスも成功させて、
うん、
今もうブイブイ言わしてますよ。
そうですね、もう時代の旗子みたいな、
そうですよ、
ところありますからね、
関東圏でも聞きやすくなってるって話もありますからね。あ、
そうそうそう、そうですね、
なかなかできることではないですよ、
うんうん、
でその番組表
ね、菊池舞アナウンサーがね、
うん、
なんと表紙に、
あ、それだって普通アイドルやん、そこ、
そうですね、
アナウンサーじゃないで、
参院放送の、
うん、
森谷さん、
はいはい、まあ、ありましたっけ、
うん、森谷さんかな、
うん、森谷さん、はい、うん、元阪神の応援団長じゃない森谷じゃないよね、森谷さんって
違う違う、
あ、本部長か、
違う違う、施
設応援団の森谷さんって言ってましたけども、
違います、
違うの、あ、そう、はいはい、
逆にラジオと何の関係があるんですか、その
人何の関係もないわ、うん、
そう、なんかね、一押し番組 DJ ランキングっていうのがあって、
あ、あるな、
それの1位に
ほ
なったんですって。
なるほどね、
324票
は
多いんだか少ないんだか、
まあそれ一人何年前かまで投票できるもんね。
そうですね、
昔からあるけどね、その企画、
そうですね、うん、うん、複数応募できるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、
へ
え、なんかインタビューもね、
僕のこと書いてないですか、なんか和歌山で頑張ってるディレクターがいてるけどもなんかしんどそうやとか書いてない、
書いてないですね。
書いてないんかいな。
和歌山の和の字もないですね。
あの日高町でクエ鍋と酒飲んでるとか電話してきたとかで飲んでるんですかって言われて急に調べになって、いや飲んでませんって嘘ついたとか、そういう話書いてない、
書いてないですね。
書いてない。
カバラさんがどうとかも書いてないですね。
書いてない。畑中さんがどうとか書いてない。
書いてないですね。
畑中さんの話放送で出したらみんなちょっと引いたっていう話書いてない。
なんでそんなこと知ってんのみたいな感じになりましたもんね。
そうそうそうそう。うん、聞いてる人分かれへんやろみたいな。僕やっぱりね、和歌山放送の一般従業員の名前放送で出しすぎて、
はい、
麻痺してんのよ。出した方が面白いんかなと思って勘違いして思って。
確かにね、
うん、
この番組はめちゃくちゃ出てきますからね。
そうだから僕も茨城放送のね、その畑中さんって、
はい、
畑中さん今何やってるのか、報道かな、制作か知らんけど、うん、あと、うん、江端さんとか言ってるんですけ ど、
あ、江端さん、
うん、江端さん知ってる、
名前だけね、
だけ
ここで聞くから、
あ、そうか、あの可愛らしい女の子なんですけどね、うちにいてたあの工場ディレクターとも仲良かったんですけど、そんな話どんどん入れた方が盛り上がるんかなと思うけど全然盛り上がれへんかったね。
だってリスナーさん分かんないじゃないですか。
リスナーが分からん話してなしゃあないやんか、そんなんだってさ、それを聞いて、うん、全然知らん人もそんな世界があるのかなってね。
あ、まあね、こんな人もいるんやっていう発見にはなりますよね。
そうそうそうそう、うん、だってテレビやったらね、絶対最後にエンドロールでスタッフの名前出るじゃないですか。
あ、そうです ね、
あんだけ出るけどもラジオなんか全く出ませんから、
はい、
そんなスタッフの名前読み上げてたらあれですよ、あの坂東英二生バンバンぐらいのもんですよ
あ、でもね、小林克也さんもやってます。
あ、小林克也さんもやってる、
はい、
じゃあもう小林克也さんと坂東英二生バンバンだけですよ僕の
ベテランがね、
ベテランが、
ね
え、で、中身は若い妄想は何エントリーしてんの。
クリスマスショールームがね、
あ、なるほど、
はい、一番組出てます。
秋の一押し番組ですね、
はい、
なるほど、古澤会長と。
そうですね、
あ、なるほどね、
月曜日の夜7時から
フェスタルージュ見に行きましょうか。
そうですね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第37回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。前回までの募金総額は2億274万円。これまで和歌山県内、大阪府南部に114基の音の出る信号機が設置されました。温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたろうくんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週は、
うん、
懐かしの、
うん、
栄谷の自社制作番組ベスト3ということ
で、
はい、もう一回いきますか。
いや、いかないです。大丈夫ですか。
はい、はい、
懐かしの栄谷自社制作ベスト3。
はい、
ほう、でもベスト3だって開局から長いからね。何を持ってる。
1974年開局ですから、
うん、
来年再来年で50周年。
あら、 ね、50年でなかなかね、
まあいろんな番組歴代あったと思うんですけど、うん、まあ私が見始めたのって、うん、まあ記憶残ってんのって大体5歳6歳ぐらいから、
はいはい、
なんでちょうど25、6年前、
うん、
でまあ一番ハマった時期っていうのが2003年とか4年小学4年とか5年の時なんですね、
はいはいはい、
でその時にあの坂井谷の有力民放でやってた、
うん、
あの番組をちょっと
ピックアップして、
ピックアップして
やたろう的ベスト3を発表と、
してみようかなと。
なるほど。
決してどこかに行ったやとかそういうネタがないというわけではありません。
わけでございませんね。わ、はい、かりました。じゃあ第3位。
はい。第3位、高校野球ワイドニュース。
おー、今エコーかけてくれそうな感じだったけどかけへんかったな、ごめんごめん、まあ、もうめんどくさくなってきて
腕組んでるなと思ってい
や何が出てくるかわからんから今身構えてたんよ、何言い出すんかこいつと思って、はい、
そんな変なこと言わない
ですよ。いや分からへんから、高校野球ワイドニュースね、
はい、
これは有名な番組ですけども、高校野球和歌山大会の期間中何時から放送してたんですか、
ね、夜10時台ですね。
10時ね、今は
今は、うん、あの夜12時台に
だいぶ遅くなってね、
30分だけやってる、はいはい、
だけで昔30分じゃなかったの？
違うんですよ、55分やってたんですよ。
高い、まあ、3試合4試合あるからね、
で、うん、3試合、まあ、今と変わらないのはその試合のハイライトをね、
はいはいはい、
流すという、
はいはいはい、
ところは変わらないんですけど、それにプラス、高校野球の指導者とか、うんうん、元選手とか、
うん、
あと実況してるアナウンサーとかに密着するっていう高校野球メモリーボックスっていうコーナーもあって、
高校野球メモリーボックス、ほう、いいですね。
あの西澤明さんのインタビューとかありましたよ
貴重や、そう放送誌的に貴重やからね。
そうですね、サンテレビの手帳がいっぱい並んでるみたいな。
あ、サンテレビの手帳欲しいな。
サン TV って書いてましたけど、
いいですね。
で、まあイメージ的には昔 の、 あのフジテレビのプロ野球ニュースみたいな感じで、アナウンサー1人解説者1人っていう座組で、その日の1日のね3試合やった3試合4試合やった4試合振り返ると。
解説、あの進行は誰なんですか？一般
進行は、その当時持ち回りでやってまして、
あ、まあそれはそうなるわな、
西澤明さんで、元東海ラジオの上関平子さんで、私高松亮さんも司会で入っておりました。
やっぱりね、
この3人で毎日準備
で。でもさ、その3人って翌日普通に実況入るんちゃう？
あ、その当日も実況やってたと思うんですよ。
しんどない？
タフですよね。
それだって球場行って帰ってきてそのワイドニュースもやってってこと、
はい、
きついなそれ
で、プラス、元東院高校 OB の山下幸男さんとか、
山下幸男さんね、
大畑和彦さんとか、
その人らも球場で解説やってるやん。
おそらく
解説やっての本社、はい、スタジオ、きついですね、
はい、まあ生やったんか収録やったんか分かんないですけどね、
まあ、取って出しみたいな形も考えられますよね。
おそらく
あんま遅い時間のね、
多分今のやってるハイライトは取って出しやと思うんですよ。
はいはいはいはい、
ツイッターとかで見てると、
はいはい、なんでわかんない、そんなこと、
うん、いや岩崎アナウンサーとかのね、
ツイッターとかで動向見てると、
見てくださいみたいなのがあるんで、
あ、そうかそうか、そうやね、撮ってらっしゃるな、はい、うん、まあでも10時やったら生いけるよね。
そうですね、
うん、
でまあ当時多分まだスタッフさんとかもね結構いらっしゃったでしょうし、
あ、今よりはね従業員も多かったでしょうね、
うん、で、まあ、まさにねそのテレビ和歌山版の、いや坂井谷の有力民放版のプロ野球ニュースと、う
ん、はいはい、
いうような感じで、これを夏のちょうどだからもう夏の7月の後半なんで、
はい、
小学校もだんだん夏休み入ってくるじゃないですか。
そうやね、
で
だんだんって、夏休みはだんだんじゃなくて一気に入るやろ。夏休みはだんだんちゃうやろ。
いや年によって入る日は違うでしょ。
20日やろ、7月20日やろ、就業式。
いやいや3連休の前とかありましたよ。
あ、なんで、あ、
海の日の3連休前とか、ね、
海の日なんか昔なかったんよ、海の日なんか。
あ、そうか、
7月20日って決まってたんよ、まあ、それはいいんやけど。
あ、そうですね、
うん、それはいいんやけど、
ハッピーマンデー、ね、
ハッピーマンデー。
で、
あ、そう、
昼間中継を見て、
ああ、
で夜はこのクーラーのね効いた涼しい部屋で高校野球ワイドニュースを見るっていうのが一つイベントごととして。
なるほど、小学生とか中学生の弥太郎少年は高校野球をどこ応援してたの？
どことはなかったですね、うん、まあ、もちろん全国大会出たら和歌山代表校応援しますけど、
智弁和歌山がものすごい全国的に注目を集めてる時代じゃないんですか？
そうですね、あの徐々にこう伸びていった
98年とか99年とかそういう時でしょ？
そうですね、まあ、もうちょっと後ですけど2004年とか、
うん、
そうかそうか、だから多分当時の芝賞とかがね、
うん、
あの全国行ったやなんとかっていうような年やったんちゃうかなと思いますけど、うん、
なるほどね、
はい、この番組が第3位と。
それも第3位な、俺1位かと思ってたよ、それまだ、あと2つあんねんな、
あと2つ、
うわー、ね、気になるな。
これなんで第3位かって言ったら、期間限定番組なんで、
レギュラーじゃないもんね、
ええ、
それはまあそうやな。
この 第2第1は期間限定じゃなくてレギュラーの
数年の番組や、
はい、
うわこれは気になりますね、注目の。じゃあ、はい、いきますよ。第2位
ニュースライフライン和歌山。
来ました、それ定時ニュースやんか。
そうなんです定時ニュースです。
定時ニュースやんか、
はい、
ニュースライフライン和歌山ね、
はい、
おなじみの今は WTV
ニュース、 WTV ニュース、
ついこの間までニュースライフライン和歌山でしたよね。
でもね、
うん、
2014年3月に変わったんですよ、もうすぐ WTV ニュースに。
もう8年、
はい、
あそう
で、始まったのは1999年の10月から、
はいはいはい、
それまではメディア90ニュースライブっていうタイトルやったんですよ。
メディア90ニュースライブ、
はい、
90って何なの。
90年代の90
です。あ
でもっと言うと、ああその前はメディア90っていうタイトルだけやったらしいんで、
定時ニュースのタイトルが、
はい、
それ斬新やね。
まあ、夕方ニュースだけかもわかんないですけどね。
なるほど、でもニュース番組のタイトルとしては結構斬新やね、はい、攻めたタイトルやね。
個人的にはニュースアイランドと並んでメディア90っていうタイトルは好きや
ったんですよ。メディア90ってかっこいいよね、本格派って感じですよね。
メディア90ニュースライブ
なんかかっこいいな、
ね、
おおええー、な。
で、うん、その後継番組として、うん、99年10月から2014年3月まで、
うん、はい、
放送してました、
はい。
でまあ、今のニュース枠もそうですけど、うん、全報道枠がこのニュースライフライン和歌山っていうタイトルでやってた。
だから15時台のニュースも、
はい、
18時台のニュースも、
はい、
22時台とか23時台とかのニュースもニュースライフライン和歌山、
土日も含めて、
はいはいはいはい、
で、当時僕が小学校の時見てた時代は、うん、今よりも放送枠って多くて、
はいはいはい、
まあ、朝はおはよう和歌山っていうね、
あ、
別番組ありましたけど、うん、お昼の0時55分
とか、0時55分、
はい、3時55分
とか、3時55分
で夕方6時台、
6時台ね、
ここがまあメイン枠ですね、
うん、
で夕方あじゃない夜の日によって違うんですけど9時10時前とか11時前とかのスポットニュース、うん、
はいはいはい、
住宅公園出店各社の提供、
あれもついこの間までやってたよね。
そうですね、
ついこの間、多分ついこの間じゃないんやろうけど、
まあ、夜のスポットはね、うん、今もありますけど、で
住宅公園各社、うん、
平日はその後に夜11時58分から、まあ、ワールドビジネスサテライトの後に、だから1日5回ぐら
い
あったっていう、
はいはいは
い、
うん、
まあ、やってるニュースほとんど同じなんですけど、
おーい、
うん、まあね、
ありましたね、なんでそれが2位なん。
でなんで2位かって言ったら、うん、僕夕方の枠30分枠やったんですよ、
はいはい、
和歌山放送 OB の、
うん、
門正さんもね、
はいはい、
2003年から4年間キャスターやってたんですけど、
はいはい、
その枠が、まあ、一番見やすい時間帯で、
まあ、学校から帰ってきてるしね、
5時55分から6時半までってほぼ毎日見てたんですよ。
う
ん、でそこ であの流れてる BGM とかも結構好きで、
はいはい、
あの何年か前にやりましたけど、弥太郎のホットコーナーっていうね、
はいはい、
穴埋め番組を作ろうっていう、
うん、
あそこにも使ったぐらいの、
なるほど、
BGM が
好き、いわゆるフュージョン系の BGM ですかね。
そうですね、
あの手の BGM はほんま最近でこそあんまり流れなくなりましたけど、まあ一時も、
まあ、そうですね、
あらゆる日本の放送局で使われてましたもんね。
いまだにあのね、サンテレビのビッグフィッシングはもうカシオペアばっかり使ってますけどね
やっぱりディレクターの趣味なんかな、
おそらく。あ、まあ年代もあるんでしょう。
まあね、
はい、
僕も好きですよカシオペア、
ええ、うん、で当時は土曜日日曜日の夕方も、今15分ですけど25分枠それぞれあって、はいは
い、
1週間のニュースとか、
うん、
あとインタビューコーナーとかが、
ね、特集があってね、
うん、非常にこう内容が充実していたということもあって、うん、まあ、よく見てた。
なるほど、
これが第2位で、
第2位
ございます。
これ待って、高校野球ワイドニュースが3位でニュースライフライン和歌山が2位、
はい、
な1位、1位当てんのは難しいな。1位あの番組かなっていうのはなんとなくあるけど、どっちかなって感じかな。
あー、なるほどね、多分その両方とも今の和歌山放送に出てる人がメインかなっていう。
そうなると、うん、そうか、
あ、ま、違うかな、
まあ、あ、はい、まあまあ、じゃあ聞きましょう。じゃあ待望の第1位は
和歌山ナイズ。
あー、和歌山ナイズね、タイトルしか僕知らないですね、
は
い、
これは、
うん、
桂勤丸さんのね、
はいはい、
番組で、
ええ、
土曜日のお昼12時半から1時間放送されてた、まあ、情報番組です、
はいはいはい、
で今の金曜日の夕方にやってるね、
うん、
あのワクワク編集部、
はいはいはい、
やってますけど、
やってますね、
まあ、あれの、まあ、言ったこう土台というか、
ああ、前身的な、
ええ、うん、和歌山県内を、和歌山のおばちゃんが、
うん、
各市町村巡るっていうコーナーだったりとか、
はいはいはい、
ランチ情報やったりとか、うん、で当時の栄谷の有力民放にしては珍しく、うん、 定期的に生中継があったんですよ。
はいはいはい。いや今でこそね中継も比較的手軽にできますけども、
機材がね勘弁になって、
もう昔はね大変ですから、ね、
中継車出したりとか、
そうです、電波飛ぶんかとかね、
まあ多かったのはマリーナシティからとかね、はいはい、住宅公園からとかってありましたけど、うん、例えば和歌山商工祭り、
商工祭り、
はい、うん、の会場からとか、はいはいはい、和歌山レザーフェスティバルやとか、
それは今も結構残ってますよ、
そうですね、
今も商工祭りの特番もありますし、レザーフェスティバルも特番ありますからね、
だからその当時からずっとやってた。
そうなんやな。でも最近テレビ見るもなくて、この間弁慶祭り録画し忘れてさ、
あ
ショック受けたんですよ。
特番ね。
商工祭りも録画し忘れてさ、
はいはいはい、
もうすぐショック受けてるんですよ僕毎年楽しみに見てたのにと思って。
そうだから、そういうところからやってたりとか、
うん、
で土曜日のお昼って、はい、昔やったら桂文福さんのね、
うん、
文福の待ったなしっていう番組やったりとか、はいはい、和歌山魅力発見所っていう番組やったりとか、
はいはいはい、
結構その自社制作番組が受け継がれてきた枠やったんですね。
そのどちらかというと情報バラエティよりの自社制の番組をやってたという枠、
はい、1時間半なり1時間なりやるという、
はいはいはい、
伝統枠やったんですけど、うん、まあ、2006年に和歌山ナイズが終わってからは、うん、そういうイベント会場からの生中継以外は編成されてないと、
うん、レギュラーのね、やっぱり土日の生放送っていうのはね、どこも各局大変ですよね。
そうですね、
うん、
で実はね和歌山ナイズに昔うちの祖母と弟が映ったことがあって、
はあはあ、痛い素人としてピースピースしてたり
したんだけど、 VTR のその今言ったしそ丸さんがね、
うん、
あのおばちゃんの格好で県内練り歩くっていうコーナーで、うん、
はいはい、
その祖母が住んでる町に行ったんですよ。
おあら、ええ町焼いて言うて
って言ってたら、うん、地元の A コープからたまたま出てきた2人が鉢合わせしてインタビューを受けたという、うん、
へ
そんなこともありまし
て
ですね、
いい思い出ですね、やっぱり実家には VHS のテープ残ってるんですかね。
あ、残ってますね。
あ、
はい、
さすがやね。
で、まあ、他にも、
うん、
まあ、ちらっと出ました朝の情報番組おはよう和歌山ですとか、
はいはいはい、
スーパーのチラシを紹介する暮らし丸得情報、
はいはいはい、
で避難地方のね、
うん、
情報といえばもうウィンズ平坂さんの、
はい、避難
丸ごとテレビっていうのがあったんですけれども、はいはいはい、惜しくもランクインを逃した。
あ、これはもうトップ3以下のね、惜しくも。
ぜひ次回はこうチップインを狙っていただきたいなと、
いいです、
ね、思っております。
なるほど、そういう意味ではその辺の番組のことは僕はもう全く本当にわからないんで、
はい、
まあでもやっぱり聞いてると生き生き、なんていうかな、番組自体が躍動してる印象はありますよね。
これね、2003年4年当時ですけど、うん、もうちょっと後の時代とかもね、うん、またお伝えできたらなと。
アットテレワカあたりですか。
そうですね、アットテレワカが金曜日の2時間から帯になった時とかね。
ああ、いいですね、まあ、それは今の流れに通ずるもあるもんね。
そうですね、
うん、ワイド化というかな、
はい、
うん、
またそういう話もできたらなと思います
できたらなっていうのは誰に対するアピールなのかちょっとわからないんですけどね境内の有力民放局さんは写真出さないんですかね。
どうなんでしょうね、
うん、
ぜひとも見てみたいですけど、
ぜひとも見てみたいですよね。古本屋で5万ぐらいって買いますよね。
あ、全然買いますね。
ねえ、
はい、
僕も血液センターの写真みたいなのが結構買ってますからね。
ええ、もう借金してでも買います
よ。ねえ、それはほんまちょっと老金でライフローン組んででもね買いたいなと思いますけども。
はい。
はい、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
今年もありました。
うん。
梅の里社会人野球大会。ちょっと古い話で申し訳ないんですが、南町の清川球場で今年も行われましてね、
はい、
優勝したのどっか知ってる？
スワットナイン。
ピンポーン。これ初めて聞きましたよね。
そうですよね、
スワットナインさん、今年はですねスワットナイン VS はぐれもので、
はい、
はぐれ、まあ、前ね、前というかやんちゃってチームもあるんですよ、そこもなんかちょっと当て字っぽい、なんかちょっと、
あ、なるほどね、
本当やんちゃな感じなんですけど、今回のはぐれものもちょっと当て字のチームなんです
よ。そうですね、
ではぐれもの VS スワットナインで対戦決勝戦しまして、
はい、
スワットナインが初優勝、
特別延長戦8回の末、あ、違うわ、これ決勝戦か3対1で、初優勝したと。
そうなんですよ、はい、で特別延長はその準決勝、
そうですね、
スワットナインが中丸丸政と対戦ですかね。
そうです ね、はい、
で実はこの中丸丸政というチームがですね、2連覇してたんですよ、
うん、
で実は僕北尾さんとねその前日ぐらいに夜話してて、明日梅の里ですねって言って、 どうですかね、優勝どうなりますかね、いや分からんけど中丸丸政は2連覇してるしなとか言って、
北尾さんの見通しは、
まあ、全然言ってみんな分からんけどって言いながら、まあ、2連覇してるし3連覇狙ってるんちゃうかなみたいな話をしてて、
はい、
まあそこを破って勢いに乗るスワットナインが初優勝、はあ、でもインタビュー僕も聞いたんですけど、スワットナインすごいですね、あのもう沖縄キャンプすごいもう巨人みたいになってますよ。
そうですね、
キャンプもやって、
うん、
でもう今年はその2連覇を阻んで優勝するという
あ
もうそういう目標を持って対戦戦いに臨んでたみたいですよ。
言ったらこう絶対王者の中丸丸政をね、
そう
倒すんやと、
そうそういう高い志を持ってね、
だってあの去年受信調査やったじゃないですか、梅の里の、
はい、
確かに中丸丸政がもうね優勝っていうシーンを覚えてるんで、
そうですね、
今年はどうなるかなと思ってたんですけど、
そうそうそう、
いや、
ね、これまた梅の里社会人野球大会史の新たな歴史刻んでますんでね、はい、
そうですね、もう今から来年が楽しみですね、
そう気早いな、まあでもね岸和田のだんじり祭りみたいにもう終わった、はい、翌日から来年のことを
ね
楽しみにしてる人もいてるんで、これ多分ほんまチームの皆さんはねまた来年これ中継者大会楽しみやなってまあ中継ももちろん楽しんでもらってると思うんですよ、
はい、
ですけどもまあ大会楽しみやなってね、言ってはるんじゃないかなと、
そうですね、
思います。ぜひ皆さん来年以降もねこの梅の里社会人野球大会実況中継ねお楽しみいただきたいなと、
ね、カダで聞けますからね、
カダで聞けます、それから朝日橋でも聞けます、
はい、
あとは
まあ、有田漁港、
あ三島漁港
も
うバンバン入りますから
ね、
あとはどこやったかそんなとこか
3カ所です ね、
はい、聞けますんでぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
温泉ソムリエ、
うん、
最初光アナウンサーが
ひーちゃんと話題ですね、
ついに、温泉ソムリエ夏休みにですねなかなか温泉に行ってなかった様子だったんですけども、
はい、
道後温泉と、コンピラーの方にある琴平温泉行ってですね、
四国愛媛、
そう
四国香川、
そう、温泉ソムリエのベールを徐々に脱ぎつつあるという、
はい、
ますますのご活躍を
ね、
防寒寒い日がね、
あそっちの防寒か、
そのさ哀れる人じゃないですけど寒い日が続いててね、
はい、
小田川さんが今日寒かったんですよ朝ねって言って、
ええ、
原付で出勤、どんな風に言いますかね、
今日はね、まあ、いつも原付で赤羽放送出勤するんですが非常に寒くてね、
それなんですよ、
はい、
で寒かったって話してて、で今日はジャンパー着てきたんですよって言って、
はい、
ジャンパーペラペラっていう
あの夏用のベストです、
そうで今日はベストも着てきたんだよって言ったらサマーベストやったっていう全然小田川さん防寒の服が用意できてなかった、
そら寒いでっていうね、
そう原付きでそのジャンプペラペラのジャンパーにそのサマーベストはないやろ言
う
てびっくりしたっていうね、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。